秋ふかしでございます。キット
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 6-3 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ秋ふかしというね、
いや、
まあ、だいぶ涼しくなって、
はいはい、
あと虫の鳴く声とかね、
うん、
秋の夜ならではの感じになってきましたけども、うんうんうん、まあ食べ物がね、
あ、そうですね、
美味しくなって、
なんかハロウィンが近いからか、かぼちゃ系の、うん、なんかパンとか、
うん、
スイーツとか、すごくいろいろあって、
うん、
この間ちょっと美味しかったのが、かぼちゃのスパイスラテの素みたいなのがカルディに売ってて、うんうん、パンプキンスパイスラテ、
うん、
あれめっちゃうまかったですね。なんかちょっとなんか飲んだ後にちょっとかぼちゃのなんですか、ちょっと細かくなったようなやつのなんかあれが残ってるみたいな、うん、結構入って粉末で残ってるみたいな、かぼちゃ感がすごい。
私は最近よくハマっているか、セブンイレブンに売ってる、はいはい、豆腐バーっていうのがあって、豆腐のなんか、
はいはいはいはい、
なんていうのかな、ブロックみたいなやつで、それのひじきと枝豆が入ってる豆腐バーってあるんですけど、
美味しそう。
それがね、友達がこれ美味しいよって言って、
はいはい、
ちょっとあれかと思って買った。これ結構うまいんですよ。
そのまんま食べる？
そのまま。
美味しそう。
なんかこう、なんていうのかな、スティック状になってて、はいはい、そのビニールを剥がしてそのままかじるって感じなんですけど、
はいはいはい、
まあ、豆腐なんでカロリーも低いし、ちょっとお腹すいちんやとかに、
はい、
そのお腹すいたけどなんかがっつり食うのもあれだなっていう時に、うんうん、その豆腐バーを食べると、
なんか サラダみたいなもん
ですよね。そうそうそう、あれね、結構ね、あ、これうまいなっていう、
いいものを聞いて帰りに買おう
豆腐バーセブンイレブンですね。何種類か味あるんですけど、私はそのひじきと枝豆のやつが一番好きですね。なので皆さんもぜひ試してみてください。ということで、6-3いってみましょうか。
ミュージカルありがとうございました。
本編カリーン、イエーイ。ミュージカル、
はい、ずっと茨城の水戸の方でやっていたミュージカルの公演が、うんうん、終わりまして、で来年また全編ミュージカルの今回は何曲かのミュージカルだったんですけど、本編も全部ミュージカルの公演が来年、うん、公演が決まってるんです。それに向けてまたちょっと企画が始まるんですけど、一応その第3弾なんですけど、今回のミュージカルが、
はいはいはい、
まあ、終わりまして、公演が、いや、なんかいろいろやらせてもらって、歌ったり踊ったり、日替わりのネタのパートとかそういったものとか、あと立ってお芝居するのとか、
うんうんうん、
やっぱりいろいろやらせてもらって、やっぱすごい勉強になりますね。
いや、もうね、すごいね、
びっくり。
歌って踊る講談師、
うん、いや本当ですね、私以外はもともとそうなんですよ、結構、うんうん、うちの師匠ももちろんそうですし、もともとね、歌って踊って講座もやってましたから、うん、師匠も。私だけそういうのやったことなかったんで、まあ、今回、ね、晴れて、
なるほど、
経験値を積んで、うん、来たので、いや、もう今回はね、やっぱり、水戸黄門のお話、うん、若い頃のお話のミュージカルだったんですけど、ね、うん、いや、不思議なことがあったっていうのが、その稽古をしている時とか、その公演中とかに、うん、まあ、楽屋に携帯置いているんですけど、戻ってきてから見ると、なんか仕事の依頼とかの連絡が来てたんです。それが今度何月にこういうところでやってくださいっていう依頼とかだったんですけど、
うん、
全部水戸光圀に関する場所だったんです。なんか一見全然知らない土地の場所なんですけど、うん、いや、なんかそこのお寺のご住職がちょっと来た時にはちょっと由来のお寺に由来のあるような話をやってほしいって言ってるんだって言われて、うんうん、依頼だったんです。どんなお寺だろうと調べてみたら、かつて水戸光圀がみたいな、水戸黄門様がとか書いてあるところばっかりで、うわーって思って、なんか今ちょうどなんかミュージカルやってるんですけど、なんか知っててその依頼が来たんですけど、なんか全然知らないでとか、なんかで、たまたまその稽古がない日とか、あとは公演がの前後とかの時間帯 とかに連絡来てもいいのに、そういう時間帯には全然連絡来てないんですよ。あ、必ずなんか稽古をやってる日か、うんうん、あの公演中に連絡が来てて、で先方に聞くと、あ、そんなのやってたんですねっていう感じで、うん、全然偶然なんですけど、あ、なんか私に水戸黄門をやれという何か天からの、うん、あのということで、ちょっとあのファミコンソフトの水戸黄門から始めようかなと。
あれは結構相当むずいですけども ね、
なんかちょっと挑戦しろというなんかこの天のあれかなと思ってで、先日もここで、まあね、語りましたしね、
サン、うん、ソフトが復活しますし、
はい、のところの話題でね、うん、行ったところもあって、あとあのアニメの水戸黄門を見ようみたいな話も、そういえばしてた、
ね、
それ全部見てないんですよでファミコンもできてないんですよ、うん、やれってことがで今ちょうど思い出
そうね、うん、かもしれないね。
ちょっとなんか、まあもしも可能だったらなんか配信みたいなので、うんうん、水戸黄門をやっている配信とかをやって、ね、本編の短いに臨もうかななんて、うん、思っております。はい、
今回はですね、はい、まあ、あの今年東京ゲームショーが久々にこうリアルでの開催という風になったということもあるので、まあゲームイベントについての思い出について語ってみたいと思いますと。
なんか今年のやっぱゲームショーはなんか VR 推しプラス、あとはあの名作リメイク、特にその90年代とかの2000年ちょっと前ぐらいまでの数々のリメイク作のばっかりで、まあまあ世代狙い撃ちしてるんだろうなっていうのがみんなの意見だったりするんですけど、この間ラジオで東京ゲームショウの、見どころというか、あのを受けて の、 あのどこがニュースが重要だったかみたいなのの解説の特集をやってたんですけど、そこで聞いたのが、なんかリメイクばっかりだとなんだって思われるかもしれないけれども、あのかつてやってたゲーマー世代はなんかあのやっぱり海外の人たちがその過去日本で人気があった名作だって知ってるけれども、実際にプレイはできてなかったのがリメイクされるとできるようになるから、そっちをに向けてるんじゃないかみたいなことらしいですね。ミンサガとか元素水光伝とか、そのあたりとか、あとクライシスコアとかもそうかな、 FF7 の、とかもやっぱりなんか海外の人が喜ぶ、名作とは聞いてる、日本人がみんな名作と言ってる、
言ってる
で実況とかでは見たことあるけど、実際にプレイしたする術がなかったものがリメイクしてんじゃないかっていう話でしたね。
なるほどね、まあ実際そういう需要もあるかもしれませんね、まあ、あとはゲームショーでね、あった新たにその発表された新作もあるでしょうし、ゲームショーといえば私は出展する側、
はい、
対等でねゲームを作ってた時に出展側になったことがあって、ゲームショーの2011年かなの頃なんですけど、まあでもそれは貴重な体験だったなっていう、その開催日の前日に、当時アイドルを育てるゲームを、まあ、スマホっていうかもうガラケーかなの時代に作ってたんですね、台頭で。それリリースしてて、でゲームショーの会場で配るリアルカードのシリアルコード、削って出てくるシリアルコードをゲーム中に入力すると、そのカードと同じアイドルのカードがもらえるみたいなのをやってたんですね。ただやっぱりこう当日サーバーの不備とか、もしくはあのシリアル登録したのに通信が途絶えてカードが手に入んないけどシリアルは消費されちゃったみたいな事態に対応するために、私は当日会社に残って連絡を待っていたと、そういうのがあったらあのシリアルを復活させたりとか、そんなようなことをやってたんですけど、まあ一番ビビったのが、前日にじゃ あの現地に行くスタッフに1枚さ試しにやってみようと、あの当日いきなり削ってできなかったらまずいから、1枚だけさちょっと出して、それでシリアル登録してみてよって言って、 OKOK、みたいな感じで言って、で電話かかってきて、あどうって言ったら、いやカードが届いてないみたいな、はみたいな、明日っていうかもうあと何時間しかないじゃんとか、やばいよとか言ってて、まあ、ちょっとでもこっちはこっちは動けないから、ちょっと状況また知らせてって言って、で少しして電話あって、あっ ったみたいな、あのブースのさなんか奥の方のさ段ボールに入ってたみたいな、よかったみたいな、
もう完全にあのコミケのサークルナーさんじゃないですか。ちょっと本届いてないんだけど、なんか別のとこにご配送してましたねみたいな騒ぎの、
あれはねめちゃめちゃ、そうか、このゲームショーの各メーカーのブースの裏ではこういうことが行われてるんだなっていう、すごい貴重な体験をしました ね。
ああいうブースってなんか普段 そのゲームの関係の人だけじゃなくて、その案内のスタッフだったり、ちょっとあのね、あのショーみたいなのやる場合だとなんか声優さんが来たりとか、うん、あとはなんかそのモデルさんとかがこうずっとあの配布するようなスタッフさんがいたりとか、そういった人たちもね見なきゃいけないから、あそこ、ああいうイベントってやっぱすごい大変ですね。よくあの取材とかには前の仕事とかでそういったイベントとか行ってたんですけど、いや大変だなと思いながら、一日中あのパンフとかを配ってるお姉さんたちも大変だな、あんな薄着でとか、格闘芸とかのねお姉さんたちだとすごいコスプレの格好、あんなハイレグでずっとパンフを配っていてビニール袋と、大変だなって思いながら見てましたけど、
あとはねゲームショーに実際にまあ客お客さんとして行った時の思い出としては、あれ大学生ぐらいかな時にコナミのブースに行って、でちょうどメタルギアで小島監督がこうなんていうの盛り上がってきてた時だったんだけど、メタルギアのテレカに小島監督のサインもらったんだよね。
あーやっぱそれは、
あれまだ家に実家にあるかな、まだなんかそれでメタルギア楽しみにしてますみたいなこと言って、はいはいはい、ありがとうみたいな、
ね、なんかそういった直接なんか、あの楽しみにしてますって言えるのいいですよね、
だからテレカっていうね、もうもはやないけど、
は
い
は
い
は
い、
でも昔はなんかその V ジャンプとかでやっぱりそのドラクエのテレカとか、なんかそういうののやつでやっぱ必ずテレカもらってましたよ ね、まあ、そういったゲーム関係のグッズで何かいろいろと何種類かあったとしても、なんか一番テレカとかジャケット柄のねあのテレカとかは持ってましたね。使わないのに。
そう、実家にもらうのかな。ちょっと探してみますかね。
なんか使っちゃうと価値が下がっちゃうような気がして。
うんうん、そうだね。
なんかずっとあの学生証入れみたいなやつとかにの裏とかに入れといて、なんかいつでも見られるようにしてましたね。
じゃメッセージいってみましょう。はい、お気楽ゲーミングおじさんありがとうございます。
ありがとうございます。
昔地元で 3DO の体験会があり、うん、おーロードラッシュを初めてやりました。
うん、
喧嘩ができるマッハライダーだと当時は認識していました、
うんうん、
で別の日にも体験会があり、そこではミニ大会がありました、
うん、
ゲーム名忘れましたがスターフォックスみたいなシューティングでしたと、良き時代でしたということでありがとうございます。すごいね、 3DO の体験会、
聞いたことないな。
そうやってたんだね、そういうのもね。
どこら辺なんですかね、地元っていうと、
ねえ、
あんまり茨城では 3DO の大見解はなかったような気がするな。
ね、まあ、実際その 3DO 自体がさ、
うん、
あのプレステと、まあ、サターンの次世代戦争というか、
はい、
ハード戦争の時に早々にこう離脱してしまったイメージがあるので、
うんうんうん、
私もね 3DO 触ったことないんですよね。
そうですね、友達なんかどんなゲームでも持ってる友達って必ず一人はいたじゃないですか。それでも 3DO を持ってるやつっていたかなぐらいですね。学年に一人いたかどうか。
まあ、あのプレステとかサタンよりも早く出てるので、
はいはい、
まあ、間違いなく、うん、あの有利だったはずなんですけど、
う
ん、
高くなかったですか、
ね、そうね、まあ、あとはやっぱパナソニック、
うん、
松下がなんだろうね、やっぱ家電として売ろうとしたのか分かんないけど、
うんうんうん、
やっぱホビーとちょっとあれが違ったのかっていう。
でもどこの地元が気になるなと思いますけ、ね、どこだろう、どこで何県
3DO の体験会をやっていたのかっていうね。
っていう、
まあ、あと 3DO ってその企画だったんですよね。言ってみれば MSX みたいな、
うん、
まあ、Windows みたいな、Windows か Mac みたいな企画名だったんですよね、 3DO って。なので 3DO ってパナソニックから出てましたけど、うん、3DO リアルとか 3DO トライっていうのが各あの他のメーカーから出たりしてたので、
うんうんうん、
だからもうちょっとなんかやっぱりそのプレステとかに比べるとちょっと位置づけが違っていたようなところもまあありますね。と言いつつもサターンもさ、
うん、
ハイサターンとか V サターンとか、
うん、
日立と V ビクターが出したサターンもあったので、ちゃんとサターンも特殊っちゃ特殊なんだけど、
あそうか、
うん、プレイステだけがね本当にソニーが唯一、うんうん、ソニーだからだけ出してたハードだったっていうのがあるので、
うんうんうんうん、あでもそれを聞くと、いやこの間 の, その東京ゲームショウとかの調査の時だったかな、なんか結果が出た時の話らしいんですけど、うん、今あのスイッチがまあ 80% で、うん、プレステが苦戦してると、
うんうん、
で5自体の供給が間に合ってないから、うん、もう2割ぐらいでかなり焦ってるっていうのが今回の東京ゲームショウだった、うん、で VR の方を押すようになったという話らしいんですけど、おやっぱり今度はまた任天堂の
そうね、周期的に
また変わっていくのかみたい な,、うん、なんかね、その度にあの翻弄されてきたじゃないですか、まあ、我々は、ね、本当にだから、まあ、今はねどっちもあの自分のお金で買えるからいいですけど、今の子供たちってなったらもうスイッチ一択になっちゃうんですよね、もう一回買ってもらったらもうプレステモードとは言えなさそうな気は、ゲーミングパソコンが欲しいって子もいるらしいですけどね。
あまあそうだねそれもありだよね。
なんかの親御さんの質問かなんかで、子供に買い与えるならばどの程度のゲーミングパソコンがいいんでしょうか20万くらいでしょうかとか書いてあってそんなんじゃできませんみたいな返答とかが来たりとかして、
でもそういう意味で言うとさ、もともとマイコン、うん、パソコン、はいはいはい、マイコンと呼ばれた時代にパソコンでゲームがあって、うん、それが家庭用機、うん、ファミコンであったりスーファミであったりってなって、うん、また一周してゲーミングパソコンっていうのでゲームをやるようになったと考えると、はい
はい、ぐるっと回った、
そうだね、なんか一周回った感じがあるね。
まあでもなんかまだちょっとでも安かった頃のスーファミとかの頃、うん、まあソフト高かったですけど、うん、あの頃とか、まあ、プレステとかでダウンロードで安く買える世代のお父さんお母さんは良かったですけど、ゲーミングパソコン買ってっていう子供のお父さんお母さん大変すぎないかって、うんまあ そ, うね、うん、そうじゃないと友達とゲームできないからみたいに言われたらね、
まあ、
まあ、でも学習パソコンとかの代わりにはなるんですかね、ああいうと。
あ、まあもちろん、ね、あのゲーミングパソコンって要はスペックが高い普通の PC なので、まあ、別に仕事とかにも使おうとも使えますし、ま
あ、じゃあランドセルみたいに何十年も6年間使うと思えばみたいな感じなんですかね。
あまあでも結構 PC は6年経つとだいぶ古くなってしまうので、
だから今のお父さんお母さんが大変だなって
うん、まあお父さんお母さんもね、うん、普通にパソコン使う人だったら全然いいと思うんですけど、うん、
まあでも一台一家に一台というわけには
まあはいかんよね、なかなか難しいってなると、やっぱスイッチとか、
ね、
ああいうやつの方がいいのかなっていう、う
ん、あやっぱりそうなるんだなと思いながら、そのちょっと割合の話とかも聞いて、まあ、ゲームショーのその VR なんでそんなに推してるのかっていうと、うん、そのプレステが普及率がないから VR の方でみたいな、うん、でも VR も全然まだ、まあね、まだまだ普及してないみたいな感じの話らしいですね、
まあ、VR はやっぱりそのハードもさることながら、うん、ソフト、そのキラーソフトというかさ、はいはい、VR でなければできないソフトっていうのが、
うん、
まだこれっていうのが出てないんじゃないかなっていうのはあるよね、
うん、
まあ、それこそポケモン、初代ポケモンってさ、はいはい、あれこそ持ち運びできる、うん、ゲームボーイであればこそあそこまで流行ったわけじゃない、通信とかして、
はいはいはい、
なんか そういう意味での VR が必須っていうゲームが出てくるとまた違うのかなっていう、
うんうんうん、なんかこの間のその、まあ、VR 兼その体にその、
うんうんうん、
なんですかね、あの 4DX みたいなやつのつけるやつの、うん、なんか体験会みたいなのがゲームショーでだったと思うんですけど、なんか結構その切られる感じとかナイフで刺される感じとか結構そういうのも体験でき
る
ぐらいにはなったらしいですね。ただそれって体験したいかと言われると、
まあ ね,
ねえどこまでリアルなその格闘系とかサバイバル系の感触を味わいたいかっていうと、あんまり空間は味わいたいけどって感じですよね、うん、その刺されたりとか噛みつかれたりとか、まあ そうね、それを体験したいかというとあんまりって感じがするんで、また難しいとこなんだろうなという気はしますが、うん、
私の周りのゲームおじさん、ゲームおじさん、ゲームおじいちゃんたちは、
うんうん、
もうあの肉体を捨てて、
はい、
早く精神体だけの存在になりたいって言ってますねあの電子の世界に記憶だけを移植して
はいはいはい、はい、
ずっとそこで行きたいって言ってる人がいます。
それはすごい
飲んだり食ったりもする必要ないし、
はいはいはい、
寝る必要もない 永遠にゲームができる早くこれになりたいと
でもそういう世界を描いたあの SF 作品とかゲームとかの世界だとなんか早く死にたいとか逆にその元のところに戻り人間の世界に憧れてるみたいな話になるから結構元に戻りそうな気がしますけどそう
だね、一周してね
あでもゲームショーとかの思い出だとここで前にあの語ったことあるんですけどその、スクエアの、
うん
ゲームショーあの割と企業向けプラスのソフトのちょうどパラサイトイブが発売されるぐらいで FF7 がすごいメインで盛り上がっててってぐらいの時のやつがあの雑誌の応募のやつで、当選した人に招待券が一般にも来るってやつ当たっちゃってでちょっとあの大事なものを休んでお母さんと一緒にスクエアのその企業向けゲームショーに行って、まあ、いろんなものを見てわーってグッズとかも買ったりとかもらったりとかしてわーっていう思い出があってやっぱね、ああいう体験はやっぱり本当は行かなくちゃいけないところを休んででも行く、
まあね、
べきだったんだなと思いながらあやっぱその頃のやっぱ FF とかパラサイトイブとかめちゃくちゃ好きだったもんですから、うん、やっぱりね思い出があってでも考えてみるとそこではあのクリエイターの人に会えるとかそういうのは長かったんですよねやっぱり、まあ、ソフトとかの展示とか、まあ、こういったあのスライドショーじゃないですけどムービーショーみたいな感じのとか、うんまあ、説明とか、まあ、そういったのがあったんですだから今あの FF14 であの坂口博信さんと遊んでる方がまだまだゲームショーっぽい感じがします、ね、この間もね1周年記念の坂口さんのお祝いにみんなで集まるっていうイベントがあってあのホワイトセーターを作っていただきましたあのいただいて写真も一緒に撮ってもらってゲームショー ねあんな茨城からわざわざはるばるあの、まあね、横浜まで行った思い出がありましたけど今は家にいながらにして、
そうね、
はい
まあ、あとはゲームイベントで、ドラクエのスペクタクルツアー、
うん、はいはいはいはい、はい
あれね、
楽しかったですね
またやってくねえかなっていうね
あれはいいですね、うん、脱出ゲームとあのスペクタクルツアーのショーは面白かったです ねちょっとキャストもちょっと変えてほしいところもあるんですけど、うん、またなんかあのねのドラクエバレエみたいな感じとか、ね、ああいった世界観が味わえるあのショーの中
にそういやスペクタクルツアーは、はい、前回はドラクエ、まあ、1,2,3,4,5,6 ぐらいかな、
はい、
11ベースでさ
やお芝居でやってほしいですよ ね
やってほしいなっていうのが
いや11なやっぱりいろんな使い方ができると思うんですよ、ね、11は、ね、ラジオドラマあのボイスドラマとかもあの作られましたし今度ドラクエトレジャーズと亀とマヤのやつとかも、うん、なんかすごい結構シナリオいろんな新キャラとかが出て面白そうなスピンアウトって扱いだったんです、うん、だからスピンオフで、ね、舞台とかいろいろやっても面白そうな気がするんですけどなと思いながらやらんのかなってなんかドラクエモンスターズの新作出たらしいですねこの間の TGS でやってたから、
うんうんうん、
だからトレジャーズも出てモンスターズも出てってやだからなんかやっぱり、そういう関係でまたねリアルなこのイベントで、ね、ドラクエバレーもあの
あっち
の
淡
路島の方でやるみたいですね、
うん、
でですねだからそれのつながりでまたドラクエバレーの新作でも、
う
ん、もちろん
そう、ね、
あのイレブンのドラクエバレーでも全然いいよ、うん、シルビア出してくれっていういいじゃんちょうど旅芸人がいるじゃん、ねうん、みたいな感じでいや見たいなそういったショー付きの、ね、イベントも、うん今回の TGS どうだったんですかねそういったショーみたいな声優さん の対談とか、
うんうん、
そういったものとかはあの企画とかはいろいろあったみたいですけど
そう、ね、
あんまり、ね、なんかそういったのショーとか舞台付きみたいなのはあんまり、
うん あとは最近あんま言ってないけどさあの、はい、ネオロマ系のネオロマンスイベントあれさ、まあ、これも何回も言ってるかもしれないけどアンジェリークのアンジェ舞踏会っていうやつ、
はい、
あれ俺本当に本当にあれ楽しかったんだよなまたやってくんねえかなっていうもうあの、うん、守護聖様がお家まで迎えに来て馬車で舞踏会に行って、
はいはい、
そこでいろんな 楽しいことがあって最後こう家まで送ってもらうっていうところまでこう作られてるってい
う、うんうんうん、
で別れの前にあのこうなんか甘いこうセリフを言うやつがあるんだよね、
うんうんうんうん、
アンジュ舞踏会はね俺一番楽しかったよね俺お前イベントの中 で、 で俺舞踏会行ったことあるぜって言えるしね、
はいはいはいはい、アンジュとかって今舞台とか早いですけどアンジュとかはやってないんですかねそういったイベント
どうなんだろうねアンジェリックも今ちょっと新しいやつになったりしてる、うん、なんだ名前しちゃったけどあの時は本当に親子でね来てるあの上候補生もいたからね親子2代でアンジェファンっていうね、
はいはいはいはい、
お素晴らしいなと
いいですね
あとね清掃学院祭っていう、うん、あ違う違う清掃学院祭じゃないやそれもあったんだけど、うん、金色のコルダの、
うん、
ステラコンサートってやつで、
うんうん、
金色のコルダまあ音楽のね音楽学校のイケメンと仲良くなる話だけど、
うん、
そのゲーム中の曲をリアルに演奏するコンサートがあってあれもめちゃめちゃ良かったんだよなな
るほど、
うん、2回ぐらいあったんだけど、
はいはいはい
横浜の、
うん、
まあ金色のコルダが横浜が舞台なので、うんうんうん、あったんだけどで自分は審査員としてその採点する役みたいな感じでこう配られてそれに書いて投票するみたいな感じのやつであれも良かったなな
んかやっぱり音楽とかショー付きのやつはもっと見たいですね、うん、なんかドラクエのねコンサートとか定期的にやっぱりやってましたけど、うんうんうんうん、あでも今度あの FF14 の数年ぶりに5年ぶりとかに開催されるエゴルゼアコンサートってオーケストラで演奏する、うん、この間はあのプライマーズってあのバンドであのやってる曲をやってたんですけど、うんうんうん、あのオーケストラ編成のコンサート12月にあるんですけどあの先行予約光の戦士だけの先行予約、うんうん、
なるほど
第一次抽選当選しまして
素晴らしい
12月にもう絶対泣いちゃうと思うんですよねなんか今までの、6作あのバージョンがあるんですけど前半のやつは1から、うん、4までの、 あの第1部 で第2部はあの漆黒のヴィランズと行月のフィナーレの新曲を演奏しますみたいなので、うん、もうセットリストが公開されてるんですけど絶対泣いちゃうんですよなんか演出と映像付き、
うん、
でシナリオライターの人が構成したあの演出付きのムービーが流れるらしくてもうみんな多分ね情緒が乱れること必死なんですよもう絶対泣くと思ってるんですけど12月どうなるか
宇宙の法則が乱れる
本当に乱れちゃう情緒宇宙の情緒が乱れてみんな引かせ言ってました本当にな
のでですね皆さんもあの楽しいゲームイベント行った思い出もしはこれ楽しみだなとありましたらメッセージをお寄せいただければと思います、うん、では、本編ありでした新でございますではシンクさん告知などお願いします
はいシンクでございますいろいろやっておりますのでツイッターの方で、告知しております、ぜひぜひフォローして、チェックしていただければと思います、それからあの9月がその誕生日だったんですけど今でもプレステ5待ってますんで
なるほど、ね、
いつでもプレステ5待ってますよろしくお願いします
ゲームのイベントでさ、うん、岩田光雄さんがね
声優の、
まあ、アンジェリークだとゼフェルなんだけどさ、
うん、
めっちゃいい人でさそのステージからさあの、まあ、ほとんど女性で、うんまあ、男性だって数えることしかいないね、うん、そこもこう気にかけてくれて、うん、お数少ないけどさやろうとも最後まで楽しんでってくれよなみたいなめっちゃうわーこれもうハート打ち抜かれるめちゃくちゃいい人だと思うい
やなんか絶対この中でその言葉っていうのは自分にしか向けられてない時ってあるじゃないですか、うん、なんかそれやってすっげえ印象残るんですよねやっぱりねあのずっと昔にあの講談会、うん、大学生ぐらいの頃に行った時に周りみんなあのやっぱり日中だったんですけどやっぱりあの日中に来られる人って言って、うん、年配の人、うん、あの壇上からあの大学生 生さんどうして来たのって言われたり覚え、なんか誰かに一緒に来た一人でみたいな懐かしいなと、まあ、そういったので小出しになったわけですから、
まあまあまあ、
やっぱりやっぱりね、うん、そんなもうアンジェリークのキャラクターからそんなこと言われちゃったらもうね
岩田さんラブです
よ。何だから、あ、そういうこと心掛けようかな今度から。
あ、そうだね、なんかねそういうちょっとこうアウェイな感じの人がいたらね、
うんうん、
なので皆さんも恐れずに行ってみるとそういう特典が得られる可能性があるので、ね、行ってみてください。ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。